救われるということは聖霊をいただくことである。そのことをパウロは私たちに教えてくれました。そして救われた者に与えられている素晴らしい祝福について、特にその中の2つについてパウロの教えを見てきました。一つはそれは新しく生まれ変わる新生であり、もう一つは死からよみがえるこの復活の話です。この2つの祝福を神様イエス・キリストを信じる私たちにくださった。9節のところでは神の御霊の内住ということを教えてくれました。10節のところではキリストの内住ということをおっしゃいます。パウロはこの9節から11節の中で内住、私たちのうちに住んでくださるということを教えているわけです。思い出していただきます。あの9節の中で私たちが見てきたことは、神の御霊があなたのうちに住んでおられる、つまり聖霊なる神様をあなたがいただいたということは、あなたが救われたということです。神様と新しい関係をあなたは持つ者へと変わったんです。聖霊なる神様があなたのうちに、あたかもご自分の家であるかのように住んでくださる、住み続けてくださるって、一時的にいてどっかに離れてしまうんではなくて、ずっとあなたのうちに住み続けてくれるって、そんな素晴らしい祝福を信じる者に神様くださった。また同時に新しい関係を得ただけじゃありません。我々は新しい主人をいただきました。かつての私たちは罪の奴隷でした。奴隷が罪が私たちの主人でした。しかし私たちはそこから救い出されて神の奴隷となった、神のしもべとなったわけです。そしてその神の奴隷となった私たち、救われたということが我々の生き方に反映していくということも見てきました。本当に救われているということは生き方に明らかにされるんですね。なぜなら神が私たちのうちにいてくださるから。十節に移行すると、私たちはそこにキリストがあなたのうちに内住していらっしゃるんだというパウロの教えを見たわけです。私たちは神様と新しい関係をいただきました。聖霊と親しい関係にあるだけじゃない、聖霊がうちに住んでいるだけじゃない、イエス・キリストも私たちと親しい関係にあり、我々のうちに住んでいてくださるって、そのためにイエス・キリストがあなたのうちに住んでおられるがゆえに、あなたは彼と同じようによみがえるんだとパウロは教えたわけです。このことに驚いてはなりませんってイエス様がヨハネの5章でお教えになりました。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。我々はよみがえるって、でもよみがえった後何があるのかって、私たちの罪の裁きではありません。我々の罪は全て清算されました。我々がよみがえるときに、この主から私たちは信仰者として歩んだその歩みの報いをいただくわけです。ですからパウロは、確かに体は罪ゆえに滅んでいきます、罪ゆえにあなたは死を経験するでしょう、しかしそれで終わってしまうのではなくて、あなたは必ず蘇るんだということをパウロは10節で教えてくれた。そしてもう一回11節になると、神様の御霊の内住ということについて教えるわけです。見てくださいます、11節。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、って、聖霊があなたのうちに住んでるならという話にまた戻ります。でここでパウロはあえてこのように教えて、そしてあなたがよみがえるという事実は間違いのない事実です。必ずあなたはよみがえるんだと、その保証をここで教えようとするわけです。ただ私たちはそんなふうに信じて自らを慰めているとか、互いに慰め合っているというのではなくて、必ずあなたはよみがえるって、復活するんだという、その 保証をここで与えるわけです。そのあなたや私が蘇るという復活の根拠は何かっていうと、その根拠って実はイエス・キリストの復活なんです。イエス・キリストが蘇ってきたというこの事実があなたも私も必ず蘇るということを教えます。そこでパウロはコリント第一の手紙の15章のあの復活を記したところでこんなふうに13節と16節のところで教えています。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう、ね。ということはパウロはキリストが復活されたという事実はあなたも蘇るということを意味するんだって。16節にもこうあります。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう、ね。でもキリストが蘇ったという事実はあなたも必ず蘇るんだということを明かしていると。ですから私たちの信仰の土台というのはイエス・キリストが十字架で亡くなり、そして3日後にその死から完全と蘇ってきた、この復活にかかっています。今でも忘れることができないのはある一人の女性とお話をしているときです。私は彼女のバプテスマ式を見ました。信仰告白の証を聞いてバプテスマを受けているその様子を見てました。その後しばらくして彼女と出会って彼女と話をしているときに学びをしてたんですけれども、そのときに復活の話をしたときに彼女はこう言うんです。私は復活を信じることができませんって。皆さんが今衝撃を受けているように私も受けました。一体何を言ってんだろうと思いました。だって私たちの救いのメッセージっていうのはイエス・キリストが十字架で死んだだけじゃない。その主が3日後に蘇ってきた。だから救いがあるわけでしょ。だから彼は救い主なんでしょ。ひょっとしたら皆さんもいろんな方とお話になってて、このキリストの復活というこの出来事に対してそれは信じがたいことだと言われる方がひょっとしたらたくさんいらっしゃるかもしれない。覚えてます？パウロがあのアテネに出かけたときに、パウロはそこでキリストの話をします。主イエスキリストについて人々に話します。あのアテネのアレオパゴスの真ん中に立ってパウロが語り始めたときに、そのときにパウロはある話を始めるんです。そうすると人々は笑いながら、またいつかその話は聞きましょうと言ってその場を去っていきます。アテネの人々が常に彼らは関心を持っていろんな話を聞いてました。ですからパウロの話も興味深く聞いたんです。でもある出来事の話になると彼らを嘲笑ってその場を去ったって。パウロが語った出来事、それは復活の話でした。死者の復活のことを聞くとある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしよう。そして彼らはパウロのところから出ていくんです。イエス・キリストの復活をなかなか信じることはできない、信じがたい出来事だとする人々はどの時代にもどこにでもいらっしゃいます。ひょっとしたら皆さんの周りにもそういう方がいらっしゃるかもしれない。しかしね、皆さん、このイエス・キリストの復活というこの出来事、これは私たちの信仰にとってとてもとても大切な出来事です。ですから少し今私たちはこのイエス・キリストの復活ということについて考えたいんです。本当にそうなのか、事実なのか、それを知るために一人の歴史家を紹介したいと思います。フラビウス・ヨセフスという人物です。この人物は紀元37年から100年ぐらいに生きたユダヤの歴史家でした。66年から70年にかけて行われたローマとの戦い、ユダヤ戦争に負けた後、彼はローマに行くわけですけれども、そのローマの地において彼はユダヤ戦記、戦うその記録、またユダヤ古代史というものを書いたんです。でこの文献は非常にユダヤ史を知るために、またキリスト教史を知る上で貴重な文献だと今も言われています。今も残ってます、これは。 そのヨセフが書いたその歴史の、ユダヤ古代史の中にこのようなことが記されています。さてこの頃イエスという賢人、実際に彼を人と呼ぶことが許されるならばが現れた。彼は奇跡を行うものであり、また喜んで真理を受け入れる人たちの教師でもあった。そして多くのユダヤ人と少なからざるギリシャ人等を帰依させた。彼こそはキリストだったのである。ピラトは彼が我々の指導者たちによって告発されると十字架刑の判決を下したが、最初に彼を愛するようになった者たちは彼を見捨てようとはしなかった。すると彼は三日目に復活して彼らの中にその姿を見せた。すでに神の預言者たちはこれらのことやさらに彼に関するその他無数の驚嘆すべき事柄を語っていたが、それが実現したのである。なお彼の名にちなんでクリスティアノイ、これはキリスト教徒という意味ですけれども、キリスト教徒と呼ばれる族はその後現在に至るまで連綿として残っている。歴史家が歴史の出来事としてこのイエス・キリストの復活ということをこのように記しています。確かに歴史上に起こった出来事である。もちろん私たちはそのような歴史家だけの話じゃなくて、あるいはこの聖書の中を見たときに確かにそのことは旧約の人々によっても予見されていました。例えばダビデという人物が王がいます。彼もこの復活のことを予見していたとペテロが語っています。使徒の働きの2章、そこにはペテロがエルサレムにおいて語ったメッセージが記されています。使徒の働きの2章の31節のところに、それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。後のことを予見していったって誰なんでしょう。文脈を見ると、ダビデの話です。これは旧約聖書の詩編の16編のところから引用されている御言葉です。ですからペテロは言うんです。ダビデはそのことを予見してたって。イエス・キリストの復活のこと。また実はそのことをイザヤも私たちに教えてくれています。イザヤ書の53章の10節の箇所をご覧くださいます。イエス・キリストの、もちろんその当時その名前はありませんけれども、救世主の身代わりの死のことが予言されている箇所です。この53章の10節、イザヤ書の53章ですが、そこにこうあります。10節、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。この砕いて痛めるっていうのは十字架の話でしょ、ね、それは神様の御心だったっていうんです。だからもう最初にイザヤはこの人物は自分が十字架にかかるような悪いことをした結果十字架で苦しむっていう目ではないっていうんです。そうではなくて十字架にかかるようなことをしていない彼が十字架で死ぬということ、それが神様の実は計画だったんだと言っているんです。その後見てください。もし彼が自分の命を罪化のための生贄とするなら、目的が出てますでしょ？何のためにこの人物が十字架で死ぬのか。人間の罪の身代わりなんです。人間の罪の生贄、その罪が許されるために犠牲として払われるものです。だからイエス・キリスト、今でこそ我々分かってますけれども、この方の死というのは、実は罪の身代わりだったと。死の話がされているんです。その後見てください。彼は末永く子孫を見ることができ、死の御心は彼によって成し遂げられるのだ。思いますね、皆さん。彼は末永く子孫を見ることができ、子孫を見るためには、死んでては見れないんです。生き返ってこなきゃいけないんです。蘇りの話をするんです。 そして主の御心は彼によって成し遂げられる。つまり主の御心、神様が我々罪人を憐れみ、我々に救いを備えてくださった。神の計画だった。そしてそれを成し遂げるために、主イエス・キリストがこの世に来られ、身代わりとなって十字架で死に、そして彼はその死から蘇る。イザヤもそのように予言してました。だから旧約聖書を見たときに、旧約からもそのように、この方が死んだ後必ず蘇るということを約束しています。また、ちょうどイエス様がいらっしゃった当時の人々の証言というのもあります。フェストという一人の総督の証言があります。誰に対するものか。カイザリアという町を訪問したアグリッパ王とベルニケに対して、パウロが捕らえられた理由について、このフェストが話をしているところが、使徒の働きの25章のところに出てきます。そこに18節のところからですけれども、訴えた者たちは、パウロを訴えた者たちの話ですが、立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。フェストはちゃんと分かってたんです。どうして人々がパウロを訴え出てるのかって。どうしてパウロが捕らえられたのかって。それは彼が何か特別な悪いことをしたからじゃない。彼はあるメッセージをしてたんです。どんなメッセージか。イエス・キリストが蘇ったというメッセージだった。そしてそれをゆえに彼は捕らえられたんだっていうことをフェストがアグリッパ王様に説明してるんです。この証言を見るだけでも、パウロが何を命がけで語っていたか分かりますでしょ。復活です。ですから、このパウロや、また、弟子たちの証言も一緒に見たいと思うんですが、さっき見たように、使徒の働きの2章の中では、ペテロ自身の証があります。エルサレムにあって多くの人々の前で、ペテロは、イエス・キリストの復活に関してこんなことを言います。2章の24節のところに、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ちゃんとペテロはその話をしています。イエス様はよみがえったんだ。そしてパウロも、この使徒の働きの13章の中で29節と30節のところでこう言います。こうしてイエスについて書いていることを全部成し終えてのち、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めました。しかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。使徒の13章の29節と30節のところです。あのペテロも、パウロも、イエス・キリストを蘇ったって。だって彼らは、その蘇ったイエス・キリストを見たからです。思い出しません？パウロがあのコリント第一の15章のところで、キリストの復活に関して話をしたときに、彼はいろんな人にご自身を表されたと話しましたでしょ？イエス・キリストは聖書に従って3日目によみがえったと、コリント第一の15章の4節で語った後、またケパに現れ、つまりペテロに現れた。それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者、つまり死んだということですが、眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。つまり彼らが命かけでキリストの復活を証言したのは、彼らが見たからです。イエス様が蘇ったということを彼らが実際に自分の目で見たから、そして彼らがそのイエス・キリストの身体に触れてるから、復活が本当に起こったことだということを彼らは確信したから、だから命かけで語ったんです。見たことを伝えないわけにいきませんって。 確かに面白いことはね、皆さんね、このペテロのメッセージを見ても、実際にイエス様が亡くなってからまだ2ヶ月経ってないんです。ね、そしてイエス様が蘇ってからまだ2ヶ月経ってない。だから、ペテロたちのこういうメッセージを聞いたら、その当時の人々は、イエス・キリストの十字架であって、またイエス・キリストがその亡くなった時に起こったいろんな出来事や、復活の話も聞いてたはずです。ですから彼らが偽りを言ってるんだったらそこで人々は反対したはず。でも誰も反対できなかった。パウロはこのイエス・キリストの十字架とこの復活、これが大切なんだということを言いました。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことだ。キリストは私たちのために、罪のために十字架で死んだ。蘇った。なんでこれが大切かって。これが福音だからです。パウロはこう言ってます。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。これが救いのメッセージだからです。キリストは私たちの罪のために死なれ、三日後に蘇った。あのイエスの十字架は私の身代わりであり、その死は約束通り三日後に蘇ってきた。このイエスキリストを信じる信仰によって信じるすべてのものは例外なく救いに至るわけです。救われるんです。ですからパウロはキリストの十字架と復活を語ったんです。ですからさっきのようにイエス様の十字架は信じるけれども復活を信じない。おかしいでしょ？さて、今日のテキストにもう一回戻っていただいて、8章の10節です。パウロはここで、よみがえりということを繰り返しています。見てください。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はと。よみがえらせた、よみがえらせたということが繰り返されています。繰り返すことによってパウロはこれが歴史的な事実であることを強調するんです。歴史的に起こったことだって。それが証拠にね、皆さん。なんで我々はこうして週の初めの日に集まってます？イエス・キリストを信じたユダヤ人たちもなぜこれまでのように金曜日の日没から土曜日の日没まで安息日を守らずに週の初めの日に集まるんでしょう。なんで私たちは週の初めのこの日曜日の朝こうして集まってるんですか。この日に教会が開くから違いますでしょ。復活の主を覚えて我々集まってるんです。キリストは週の初めの日にその死より完全に肉体を持って蘇られた。それを覚えて我々の主、蘇られた主を覚えてその方を礼拝するために集まってきてるでしょ。手術が始まったんです。こうして日曜日、主の復活を覚えて集まる、その集まりが始まったんです。いや、この2000年間。なんで始まったんですか。キリストの復活を見たからです。キリストが完全に死から蘇ってこられたからです。そのイエスの復活をパウロは強調するんですけど、見てくださいます。イエスを死者の中から蘇らせた方のと書いてますでしょ。ですから誰がイエスを蘇らせたのかということをパウロは教えるんです。一体誰なのか。イエスを死者の中から蘇らせた方。父なる神様です。死なる神がイエス・キリストをその死から蘇らせたんです。ところが面白いのは、その方の御霊がと書いてある。なんでこんな書き方をパウロしたのか。思い出してください。9節のところには、キリストの御霊と書いてました。それは、イエス・キリストと非常に密接に関係している人、聖霊なる神様の話で、 聖霊なる神様というのはイエス・キリストとそのように親しい関係にある。そう見てきました。パウロは11節で、父なる神様と聖霊なる神のその親しき交わり、その親しき関係を表しているんです。ただ父なる神をあえてこのように具体的に説明したんです。父なる神様がなさったことの一つが、イエス・キリストを死から蘇らせてくる。このような働きをなさった。その父なる神と聖霊なる神とが親しい交わりにある。密接な関係にあるということを言っているんです。だから父なる神がイエス・キリストの復活に関わった。でも、パウロがこのように言うことによって、実は密接であるがゆえに、聖霊なる神様もイエス・キリストの復活に関わっているんです。それだけじゃないんです。実はイエス・キリストご自身も、ご自身の復活に関わっているんです。ヨハネの福音書の10章を見てくださいます。17節と18節のところで、こんなことをイエス様がおっしゃっています。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。18節に、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。つまりイエス様はここで、私が十字架で死んでいくっていうのは、私の選択なんだって。だからイエス様は十字架の上で、父を我が霊を見てに委ねますなんて言った。このような選択をされ、そしてそのようにイエス様は歩まれたんです。いやいやながら十字架に引いてこられたんじゃないんです。無理やりにイエスを十字架につけたんじゃないんです。イエスは自分から進んで十字架にかかっていったんです。ご自身の意志だったんです。そして、私にはそれを捨てる権威がある。それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。いいです。イエス様はご自身の権威を持って、自分でそのご自身の命を私たちのために犠牲としてくださり、そしてご自身の権威でもってそれを得ることがある。つまり復活に関してもイエス・キリストご自身も関わっているんです。なぜなら、それが私たちの神なんです。父、子、聖霊なる。唯一の神です。それぞれに関わってらっしゃるんです。このイエス・キリストの復活という出来事に関しても、父なる神様が確かにその行動をなさって、しかしそこに聖霊なる神様の働きがあり、そしてイエス・キリストご自身の働きもある。これが我々の神なんです。そのことをパウロはこの11節の中で教えるんです。そして、そのことを教えた後、こう言うんです。あなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるって。パウロがここで述べたことっていうのは、イエス・キリストをその死から蘇らせてくださった。その御霊があなたのうちにいてくださるという、この事実があなたも同じように蘇ってくるということを裏付けるんだ。この御霊が、聖霊なる神が住んでおられるとあります。十一節の後半出てきますよね。あなた方のうちに住んでおられる御霊によってと、住んでおられるって、継続して住んでる現在形の話です。その後見てください。あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる。生かしてくれるっていう動詞は未来形の話です、ね。これは先に起こることだ。これから先に起こることだ。しかし、聖霊なる神様が今私のうちに住んでおられる。聖霊なる神様、イエス・キリストを蘇らした方である。だからあなたも同じように蘇るんだと。ちょうどペテロが、ペテロ第一の手紙の一章の三節でこう言いました。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中で蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。イエス・キリストが死者の中で蘇ることによって、この救い主によって信じる一人一人は新しく生まれ変わる。それだけじゃない。 望みを持って生きるものへと生まれ変わったんです。我々クリスチャンというのは永遠の希望を持って今日生きる者たちです。私たちは蘇るんだって。そのような希望を主は私たちに与えてくださった。で、この蘇りということに関して、いくつかの御言葉をご一緒に見たいんです。非常に大切なことなんで、皆さんのその理解というものを整理しておきたいと思うんです。使徒の働きの24章を開けてくださいます。使徒の働きの24章の15節のところに、また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いておりますと書いています。ここでパウロは、義人も悪人も必ず蘇るって言っています。つまり、すべての人々が蘇るんだっていう話をしています。で、蘇りに関して、黙示録の20章を開いてくださいます。ヨハネの黙示録の20章。20章の6節のところに、この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となると書いています。さて、興味深い言葉が出てきましたでしょ。第一の復活と書いています。第二の死と書いています。ということは、第一の復活とともに第二の復活があるんです。第一の死があって第二の死があるんです。このように二つの蘇りがあるんです。二つの死があるんです。じゃあ第一の復活と第二の復活とは一体何なのか。少なくとも我々はこの6節を見て分かるのは、第一の復活に預かるものはどんな人だと言っています？幸いなものだと書いてますでしょ？ですから第一の復活に預かる人々っていうのは、救いをいただいている人々の話です。罪が許されて救われている人が蘇る、その蘇りがこの第一の復活というんです。で、この第一の復活というのは、イエス・キリストの空中軽挙、そして地上にイエス様が帰ってこられる、そのような時間をすべて含みます。イエス様が私たちクリスチャンを迎えに来てくださるときに、新約の人々がすべてキリストのもとに引き上げられます。イエス・キリストがクリスチャンを伴って地上に帰ってくるときに、旧約や観覧時代の生徒たちが蘇ってきます。ですからこのように時間的に幅のある、これがすべて第一の復活なんです。クリスチャンの蘇りです。救われている者たちの蘇りです。いいです？じゃあ第二の復活とは一体何なのかです。第二の復活のことは、この20章のその後に出てきます。20章の5節のところをご覧ください。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活であると言っています、ね、千年の終わるまでは生き返らないんです。じゃあ何を意味するかというと、千年の終わりには蘇るんです。そうしますと、ある人々は空中軽挙と地上再臨でもって蘇るんです。ある人々はその後に続く千年王国の後によみがえるんです。で、よみがえったらどうなるかっていうのが、この20章の11節から書いてあるんです。大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た、その方の前に一人ずつ立って、一人ずつ裁かれる様子が11節から15節まで記されています。ですから、第二の復活というのは千年王国が終わった後、起こる蘇りの話なんです。 そしてここで蘇る人々というのは、この神様の救いをいただいていない人々、その人々がすべて蘇って、すべて神の前に立って、それぞれの罪が裁かれるんです。これが第二の復活なんです。ですから第一の復活は救われている人のためなんです。第二の復活は救われていない人のための復活なんです。これが第一と第二の復活です。じゃあ第一の死と第二の死とは何なのか。第二の死に関しては、6節のところさっきお読みしたところに、第二の死は何の力も持ってないって言ってます。だから第二の死は救われている者に影響を及ぼさないって話です。そして20章の14節ご覧くださいます。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死であると書いてます。ですから第二の死というのは、この永遠の火と関連してるんです。この永遠の火のことをゲヘナと呼びます。ゲヘナ。今もイスラエルに行くとあります。ヒノムの谷です。旧約の時代にも人々はその火の中を自分の子供を通らしたなんて、そういうむごたらしいことがなされたり、後にはゴミ捨て場となって、すでに火が燃えているような、そういう場所です。そこからゲヘナ、ヒノムの谷と呼ばれて、ね、そしてそこが地獄を指すところと言われたわけです。ですから火の池であるってそのように記されている。そこに人々は送られるんだって。で、それが第二の死だと言ったんです。というのは、皆さんね、もう罪が許されている人々は死んだ後よみがえって、その後死と共に永遠を生きるわけでしょ。ですからその人に死は関係ないんです。死ぬことはないんです。ところがこの救いをいただいていない人々は蘇ったとどうなるか。裁きを受けて彼らはゲヘナに、火の池に投げ込まれて、永遠にそこで昼も夜も苦しみを受ける。これを第二の死と呼んだんです。ですから救われている者にとって裁きは無縁のものです。救われている者に地獄は無縁のものです。ですから私たちに第二の死は何の影響も及ぼさない。確かに第一の死、我々は肉体的に罪ゆえに死に向かっています。それはあくまで肉体の死なんです。しかしその後私たちは永遠に地獄で苦しみ続けることはないんです。そこから我々は救い出されたからです。第一の死、我々は肉体的に死にます。しかしイエス様を信じている私たちには第二の死、永遠の裁き、地獄はないんです。でも罪が許されていない人には第二の死が約束されているんです。それぞれが神の前に立って罪が明らかにされて、誰一人として神の前に弁解ができない。だって明らかに罪がされるんですから。そしてその上で一人一人はこの火の池に投げ込まれ、そこで永遠の苦しみを味わうんだと。そのように御言葉は警告しているんです。よく私たち聞くのは、地獄に行ったら楽しいんじゃないかって。なぜかというと、いろんな友達に会えるしって。今時間がなくてその御言葉を皆さんにご紹介することはできませんけど、またいずれどっかに書いて皆さんにお配りしますけれども、地獄というところはそういう場所じゃなくて孤立してます。みんなでワイワイやるようなところではありません。マタイの福音書の8章であったりとか、また22章であったり、25章であったり、ペテロ第二の手紙の2章であったり、ユダの13節とか、そういうところでそういうことを教えます。また、地獄というところに行くと、その人は永遠に死ぬことがありません。苦しみながらずっと生き続けるんです。イザヤ書の66章の24節のところとか、マルコの9章の44にも出てきます。またそこは悲しみの場所です。どんなに後悔しても後悔しきれない。だって後悔したからといってそこから救われるか、救われません。人は死んだ後救いは残ってません。生きている間しか救いを得ることはできません。マタイの8章の12節や13章の42節や、また50節や、22章の13節や、24章の51節や、25章の30節や、またルカの13章の28節とか、それは悲しみの場所であることを教えます。そして最後に、その場所は神様の怒りがあるところです。神の怒りの場所であるって。ダニエルの12章をちょっと開いてください。 ダニエル書の12章。ダニエル書の12章の2節。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます復活の話です。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと書いてますでしょ。ある者たちは永遠の命に至るんです。でもそうでない人たちがどうなるのか、ここでダニエルは教えてるんです。その人たちは、そしりと永遠の意味にと。このそしりっていうのは、非難であるとか、叱責です。つまり、神はその人たちを非難されるんです。その人たちを叱責されるんです。彼らを咎められるんです。彼らの過失を、彼らの不正を、そういう場所だって言うんです。もう一つ、この意味にと書いてます。しかもそこには永遠のと記されている。この意味というのは、嫌悪とか憎悪とか意味嫌うという意味があります。ということは、ダニエルのこの12章の2節で言っていることっていうのは、ね、永遠の命に至らない残されたグループの人、つまり神様を信じてなかった人々はどうなるかっていうと、彼らは神の前にあって、神様によって非難され、そして永遠に彼らは忌み嫌われる存在として、神が忌み嫌う存在として苦しみを受け続けるというんです。神が憎む存在として、汚れた存在として神様が忌み嫌われる、そのような存在として永遠の裁きに至るんだって。清い神は罪を許すことができない。その人が神の前に罪の許しを求める以外には、罪を持ったまま神様がその人を喜んでお受けになることはありません。でも罪を許してほしいと神の前に助けを求める人を神様許してくださる。罪の許しがなければ神の前に立つことはできないんです。今日パウロは私たちに素晴らしいクリスチャンにだけ与えられている希望を教えてくれました。聖霊なる神様があなたのうちにいるならば、主イエスキリストの復活に関わった聖霊があなたのうちにいるならば、あなたは絶対に肉体的に蘇るって。死ぬべき体は死ぬんです。なぜなら前回見たように、罪ゆえに私たちは死ぬものとなった。しかし私たちは栄光の体をいただくという素晴らしい約束をいただいています。クリスチャンの皆さん、あなたはこの永遠の希望をいただいているという、その希望によって生きてます？そのことを喜びながら生きてます？昨日もその葬儀の帰りの時に、車の中で思わず話したことは、救われてるっていうことは感謝やなと。死んで終わらないって。死んで永遠の滅びに行かないって。私たちには神様は素晴らしい永遠の命を、天国を約束してくれてる。救われてるって感謝やなって。そう思われません、皆さん。あなたは今日死んでも死のもとに上がるんです。あなたは今日死んでも天国に行くんです。私たちを愛してくださった方にお会いして、その方と共に永遠を過ごすんです。こんな祝福、私たちに向いてます？でも神はそんな祝福をあなたや私にくださった。だから私たちが本当にその祝福を覚えているならば、我々は今日どんなふうに生きるかって考えません？だって明日がないかもしれないんじゃないんです。今日が最後かもしれないって、そういうふうに信仰者は生きたんです。1945年の話です。 あのナチスのヒトラーによって投獄された一人の信仰者がいます。デートリッヒ・ボヘンファーという一人の人物です。極悪な親衛隊によって彼は処刑されていくわけです。処刑されるために引き出されていく、その前に彼は神様がイエス・キリストを死者の中から蘇らせることによって与えられた私たちの生ける希望について、先ほど私たちが見たペテロ大使の手紙の一章の3節を見たんです。でその御言葉をもう一度見て彼は何をしたかって、仲間の囚人たちに自分の希望を語り始めるんです。監視たちが彼を連れ去ろうとしたときに、彼は友人であるチチェスターの監督ベルに最後の言葉を送ったんです。そこにはこう書いてました。これが最後です。しかし私には命の始まりですって。こうして彼は殉教していくんです。クリスチャンにとって死というのは終わりじゃありません。我々にとって死というのは我々の死にお会いするその時です。そんな希望をいただいたんです。我々信仰者はその信仰を、皆さん誇ってらっしゃいます？この希望を喜んで感謝して人々に伝えてます？私たちの周りにはあまりにも多くの皆さんが永遠の滅びへと向かっているんです。私たちはこの素晴らしい救いというものを自分だけのものにしてはならないんです。そうするために神はあなたを救ったんじゃない。出て行って伝えなきゃいけない。このキリストに希望があること、ここに救いがあること。なぜなら彼はあなたの身代わりに十字架で死んで約束通り3日後に蘇ってきた唯一の救い主なんです。この方にだけ救いがあるんです。なぜならこの方だけがあなたの罪の代価を支払ってくれたから。立ち返りなさいって、悔い改めてこの主イエスキリストに戻りなさいって、この方を受け入れてこの救いをいただきなさいと、あなたや私には語る責任があります。パウロはその素晴らしい希望を教えた後、この後その希望をいただいたものとしてどのように生きていくのかをこの12節から教えていきます。そのことを私たちは次回ご一緒に学んでいきます。信仰者の皆さん、大切なことは今日どう生きるかです。希望をいただいたものとして、救われたものとして今日生きてください。この祝福をいただいたものにふさわしく、父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝します。私たちをその罪から救い出してくださり、あなたはこの素晴らしい救いへと私たちを招いてくださいました。私たちは今死んでもあなたのもとに上がる、あなたと永遠を過ごせるというこんな素晴らしいキリストの復活に基づいた希望をいただいています。感謝です。どうぞ感謝を持って、喜びを持って、あなたに従い続けることができますように。どうぞ信仰者一人一人を励ましてください。その希望をしっかりと覚えながら、今日あなたの前にふさわしく生きて、あなたに対する感謝を表し、また人々にここに救いがあることを明かしていくことができますように助けてください。お一人お一人をあなたが強めてくださり、そしてあなたがあなたの御心のままに用いてくださるように、感謝を持ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。